花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え（カッコ仮）
5-1、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、だいぶ過ぎましたけどね。
はい、
新年一発目の放送でございますが。
そうでございます。
令和2年ですか。
そう
ね、
2020
オリンピックイヤーですね。
あのふざけたメガネがちょうどこう丸のところにさ、
あの
ちょうど目が
2000年の時に流行った、
ね、あ、そうそう、2000年の時に流行ったやつ
メガネありましたね、
うん、あれだわ。
あれをちょっとこう、あれが似合うよ、カスタマイズして、
うん、
2020にできる。
あ、そうだね。ちょっとぴょってつければね、2020になる。
まあ、それで結構再利用できますね。その、
はい、
20年後にまさかそれが利用できるとは思わないかもしれないですけどね。
はい。
いや、年末年始どうでしたか、花江さんは。
あ、私ね、なんと年末ね、初めての大阪城ホールに行ってきたんですよ。
お、大阪城ホール、なんかよく聞きますね、そういう中継とか、
そう、
なんか、ね。
城ホール。
うんうん。あ、城ホールって言うんだ。
城ホールって言うんですけど、
うん、
略して、
うん、
なんと、念願の、ジ・アルフィー。
お、アルフィー。
アルフィー。ベストヒットアルフィー。
おー。
秋のランに行ってきましたよ。
マジすげえな。
うん。
ライブ？
ライブライブ、
うん、だよね。
バトルシップアルフィー。
すげえな。
すごいか、なんか宇宙戦艦アルフィー。
あーっていうことですね。
ってことなんだけど、そのなんか絵があってすごいの、もうなんかこれみんな見てもらったらわかるけれども、
うん、
ちょっと検索してほしいんだけど、
なるほど、
もうなんかもうすごい世界観。
バトルシップ
アルフィー。
アルフィー、
そうです。これね、なんすかね、これ、なんなんやろうっていうね、誰がデザインしたんだろうっていう。そうなんです。あの、なんかすごい、それでね、なんか、まあ、見に行きまして、
うんうん、
いやもう、素晴らしかったんです。
ああ、何がすか、この宇宙戦艦みたいな。
そう、宇宙戦艦ヤマトのアルフィーバージョンですよ。
ああ、なるほど、すごい。ことを考えますね。
すごいことを考えるよ。
うん。
で、あのね、まあ、言ったら65歳とかなんです、アルフィって。
う
ん
う
ん、
まあ、そうだよね。
それがね、もうね、ジャニーズばりに動きますから。
ああ。
まずね、真ん中にステージがあるんですけど、
うん、うん。
で、十字に花道があるんです。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。でね、そのね、まあ最初センターのその丸い円形のステージいるんですけど、それが回るんですよ。回って一曲一曲、その、あの上下左右にこう、全部のお客さんが正面を見れる感じになるんですよ。
はいはいはいはいはい、なるほどね。
そう。で、花道もすごい走って、
うん、
あの、歌いに来てくれるんですよ。もう本当にジャニーズみたいにバーって、花道こう手とか振りながら、もうサービス精神が半端なくて、だってあのアンコールが3回ありましたから。
なるほど、トリプルで。
トリプルアンコールなんですよ。
すごいね。
で、あと結構さ、やっぱり行って、うん、うわ、なんかキーが違うとか、あとひどいのだと声が全然出てなくて、へえって言って、あの、サビの部分をお客さんに歌わせたりとかする、ちょっとダメな大御所になっちゃったな、みたいな人とか言えるんですよ。誰とは言わないんですけれども。あ、なんか全部こっちが保管して、歌わなきゃいけない、みたいなさ。でも、アルフィーはそこは違うんですよ。あの、CD よりも、多分上手くなってる。その、私のね、やっぱ、私、あれから、あの、 あ、モンタナ・ジョーンズの冒険者たちで、まずアルフィーのことを知ったんですけど、
なるほど。
あの、めっちゃいい曲なんで、ちょっと、ぜひオープニング見ていただきたいんですけども、犬のね、
モンタナ・ジョーンズ、久々に聞いたな、その
タイトル。モンタナ・ジョーンズ。あれ、超いい歌だから。
あれ面白いしね、話もね。
あれ、そう、あの、インディ・ジョーンズの犬版だと思って、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
なんか、犬にするのが流行ったよね。なんか、あの、シャーロック・ホームズ、犬とかさ。ああ、
そうね。
うん、なんか、それで、そこから好きになりまして、
うんうん、
で、星空のディスタンス。はいはいはい。なんですけど、だから、最初の、あの、多分、星空のディスタンスよりも、今の方が多分、上手くて、で、きっちり歌ってくれるんですよ。で、キーも、そのままなんです。下げたりしてなくて、一回下げてた時期あったらしいんですけど、それをもう一回、元のキーに戻したらしくて。
ああ。
いやもう桜井さんの歌声は国宝級なんで、もう本当にすごい。え、なんでそんな、最後アカペラですよ、だって。最後のアンコールの時はもう本当の最後の最後の時はアカペラで終わるっていうのをやってて。
なるほど。
いやなんかもう、7000円だったんですけど、安いなと思って、
うん。
2倍取っていいよと思って。だってあんなに走り回ってんだよ。
ああ、なるほどね。
そう。で、もう一回、一個、まあ一応、カレンダー買ったんだけど、
うん、
もう一個買っとこうかと思ったら、もう、ほぼ売り切れてたね。グッズが。そう、なんか、グッズもちょっと革でこう、なんか、やっぱり、こう、年代に応じてのやっぱ、グッズで、スープ皿とか、
ほうほうほう。
そう。あと、コロコロ、あの、服のさ、こう、ほこり取る、あの、コロコロあんじゃん。なんていうの、あの、コロコロ。
なんか、コロ、クリーナーみたいなやつね。
そうそう、コロコロクリーナーとか、うんうん、あの、3人の絵の描いてる。
うん。
すごい、こう、あの、生活と密着したグッズとかを販売してますから、それも完売ですよ。
すごいね。なるほど。
だから、よかった。それがね、まあ、年末では、すごい年末感。なかったんだけど、全然、あったかかったしね。
いや、でも、すごい、これで一気に。ね。
すごい。めちゃめちゃ良かった。だから、来年も行こうと思って。ジョーホールが絶対いいなと思って、こう、360度、その真ん中でさ、そう、回ってくれるからさ。しかも、ほぼ一曲一曲、ギター変えていくから。
なぁ。またか、そうな
の。そうなの。で、そのギターもさ、ゴジラとかさ、ドラえもんとか、そういうキャラクターものを、で、一、曲歌って終わりだって、そのギターのことに何も触れないっていうね。ドナルド・ダックのギターとかあったんだけど、それもなんかすごい触れるとこいっぱいあるのに、だからそういうのはなんか別に、
特に触れない。何にも
特に触れずに一曲ずつ変えていくっていう。
へぇー。
あと途中で、面白コーナーみたいなのあるね。面白コントじゃないけど、
そうだね、そういう、なんか、
そうそう、そういうの挟んでくれる。
とかの部分だよね。
うん。で、ちょっとこう、イチャイチャとかしてくれるから、やっぱ女性ファンが多いから、ね。
ああ、まあ、そうだね。
言っても。
うん。
まあ、言ってもこう、ビジュアル系、まあ、ちょっと、高見沢さんがだいぶビジュアル系をこう、になってますけど、やっぱビジュアル系なんでこう、
なるほど。
イチャイチャすると、やっぱこう、キャーってなるよね。
尊いよね。
うん。かわいいってなる。
ああ。
うん。
そう、還暦すぎてもかわいいってなるのね。
65歳に向かってかわいいって言うから。
なるほど。
そう、それで、でまあね、正月はね、ずっと今年はちょっとね、動画の編集を覚えたいなと思って。iPhone でね、今こう、編集が簡単に、
そんな時代になったんですか、
はい、そうなんですよ。だからもともと iPhone に入ってて iMovie だっけな。ムーブかムービーか。ちょっと英語が読めないんですけど、星の、なんせ星のマークですわ。
星マークのアプリ、
はい、アプリが絶対、あの iPhone の人は入ってますんで。
うん。
それで、動画を編集できるんですよ。
へぇ、もうそんな時代になったんですね。
そう。で、めちゃめちゃ綺麗に撮れるんで、やっぱ写真もビデオもね。で、私今年は、サメ映画を撮りたいんですよ。
サメ映画を、
はい、
あ、撮りたい。監督ってことですか？
もうカメラも、編集もですけれども。
全部自作 自主制作映画みたいなこと、
は
い、
自主制作映画を、でもそれも予告編だけまず、ちょ、1分くらいの予告だけ。
ああ、なるほど。
はい。で、皆さんからこうさ、サメ映画の、こういうのをもっとやってほしいとか、
うん、
そういうのをこう、募集して、
ああ、アイデアを募集して、
だから昭和が、ジョーズが出まして、
うん、
で、そっからやっぱりあれぐらいの永久サメ映画ってもう、ないんですよ。
ああ、上手
やっぱあそこまで、そうそう。もうゾンビはうまいことね、もう超一流になりましたけど、
うん、
そのサメ映画ってなんかやっぱりずっと C 級、なんかそっちをちょっと面白い感じになっちゃってるんで、もう頭いっぱい増やせばいいだろうみたいな、サメの頭、じゃあ5個、5個にしちゃいますとか、宇宙でサメと戦うのとかどうですみたいなんとか、
あ
そう。でっかいサメとかどうですみたいなんとか、うん、そんなんなっちゃってるんで、なんか、そっちじゃなくて、やっぱこう、上手ばりのこう、令和で一番いいサメ映画の予告。
なるほどね、
予告だけ。
予告を、
そう。
で、それを皆さんに見ていただいて、いろいろアイデアを
募集
しようと。
そうそうそう。そう。それをね、毎週金曜日のね、
うん、
いつだってバグってマウスっていうネット、番組やらせてもらってるんですけど、うん、それで企画提出したら、
うん、
あ、それ面白そうなんでやりましょうっていうお話になりまして、
うん、
あ、じゃあちょっと編集、私もちょっと勉強しようと思って、
うん、
私がやった方が、ね、いいですわと思って。だから
まあ、そうね、
ね、なんか手作り感みたいな、
うんうんうん、
それプロに頼んじゃったらね、やっぱそ撮ってるスタジオはちゃんとした編集とかすごいバリバリやってる、それやってる会社なんで、
うん、
それは頼ればね、すごいカメラ、
うん、
何 4K とかのカメラがそれは貸してもらえるかもしれないですけれども、
うん、
やっぱこの iPhone 一つで、で、カメラを止めるのが、カメラを止めるのが300万円で作ってるんですね。
ああ。
はい。
ちょっと前に話題になった映画ですね。
そうです、そうです。去年かな、
うん、
そう。こっちはもう、3000、最高3000でいこうか。
3000ってディスクカード1枚ぐらいの、ね。
そう、ディスクカード1枚、そう。もちろん300円か。
300円。
300円は無理だな。3、ぐらい。やばい、でも、まあ、ね、やっぱ出てくださる、いや、まあ、全部私が出てもいいんですけど、
うん、
そう。はい。なので、まあ、最低、最高3000ぐらいでなんとか。
すげえな、3000円で。
予告編ですからね。
あ、まあ、そっか、予告編。
あ、最悪、紙芝居になるかもしれないですけど。
なるほど。
はい。
それこそ、劇名称を取り入れたらいいですね。
そうそうそう。そうそうそうそう。だから、それもちょっと考えますわな。
うん。なるほど。
っていうので、今、だからずっとね、正月はね、そうやってなんか、ちょっと勉強しましたよ。
ああ
、YouTube でね。
いいじゃないですか。
そうなの。
いやー。
喜怒はどうなんして
たの？私はですね、うん、インフルエンザになりまして。
すごい。
12月の、終わり、27日、が金曜日。
仕事を収めてからってこと？
あ、そうそう。この日の仕事を終わって、
うん、
なんか、帰りちょっと風邪っぽいなとか思ったんですよ。
お
で、翌日28土曜日に少し熱が上がってきて、あ、これ風邪だなと思って。
はいはいはい。
ただ一旦29日に熱が下がったんで、
うん、
あ、インフルじゃないのかなと思ったんですけど、その夜またバーって熱上がってきて、あ、これやっべえと思って。で、30日に、もう年末なんで、その普通の病院やってないから、まあ、調べて、で、そしたら急患を見てくれるところがあって、
はいはい。
で、それね、前もなんかね、なんか5、6年前ぐらいもなんか行った記憶があって、あ、
なんてだ、あれ、鼻から吸
ったと思って。
吸ったやつでしょ。鼻から吸う薬じゃない。
エルフの、粉薬はね、あれは2年前ぐらいだった。
あれ2年前なんだ。
う
ん、
それもっと前に、
ほうほう。
あ、そういえばなんかここ行ったことあんなっていうところに行って、
うん。
で、検査したら A 型インフルになっていたと。 あー、やっぱりそうでしたかと。
やってもたー。
で、今回は、あの、普通のエルフの、うん、エルフの粉薬はあれなんですよ。もう、なってすぐじゃないと効かないのであれは。
なるほど。
で、今回は熱が上がって、1日2日経っているので、
もう回っちゃってる。
なので、普通の、うん、あの、錠剤の薬をもらって、で、それは30日の夕方ぐらいで、
はいはい。
で、31は熱下がったんですけど、
うんうんうん、
もう、その外出らんないわけですよ。
そうね。
熱が、だ完全に熱が下がったのが元旦の夕方ぐらいかな。
ああ、でも、一週間ぐらいは出れないよね、あれ。
そう、なので、
うん、
あの、
まるまる。
パンフみたいなのもらって、熱が下がってから何日みたいななんか、表になってて、
はいはい。
で、それ数えたら見事に1月5日日曜日まで外出できませんってなってて。
普通でしょ、夏休み全部。だから
全滅ですね。
ああ、じゃあもう初詣も行けないし。
いや、そう、あの、本当はですね、
うん、
横浜の実家に行こうと思ってたんですけど、
はいはい。
まず30日の時点で、あ、もう無理と思って実家に連絡して、
うん
今年は行けませんっていうことを言って、で、3日かな ?1 月3日に初詣に行こうみたいな話もあったんだけど、あそれもあの、
今ちょっとパンデミック
出られませんっていう。本当に何もできなかったんですよ。
うわぁガチの、
うん。
寝正月じゃないけどさ。そう。
まあなので、しょうがないので、
うん。
あの、ファイアエンブレム、風化雪月を、
あ、そう
しこたまやってですね。
だって、熱下がったら元気だもんね。
そうだ、外出られないだけなので。なので、もう一回クリアしました。
もう一回クリアしました。
3個あるって言ったじゃん、三国。
うん、言ってた言ってた。
そんで、あの、気の強い女、義の国の気の強い女ルートをクリアしました。年末年始で。
インフル中。
インフル。いや、もうこれやるしかねえだろうと思って。
うん。
いや、で、やったら、あの、1回目クリアした時にも言ったんですけど、
はいはい。
その、青の国、食の国の金髪イケメン王子の、話で、
うんうん、
その、義の気の強い女がなんで戦いを起こしたのか、いまいちよくわかんなかったんですね。
ほうほうほうほう。
その、金髪イケメン王子ルートでは。
うんうん。
なんだけど、その、帝国赤の、その気の強い女ルートで、うん、あ、なるほどね、と。
うん、
そう、なんで戦いを起こしたかっていうのもちゃんと描かれていて。
へぇー。
なんかその、もともとその三国は一個の帝国だったと。その、
はいはい。
赤の義の国だったんだけど、
うん。
何百年か前にその王国として青の蜀の国が独立戦争をしたと。
うん。
で、その時に、その修道院、学校がある修道院の、
うんうん。
セイロス、正教会っていう人たちがその王国に力を貸して、そして独立させたっていうのがあって、
うん、
王国とその修道院はすごい結びつきが強いんだよね。
うん、
なので、金髪イケメン王子ルートだと、その教会と協力して、
で
帝国を倒したんだけど、
ほいほい。
で、実際、赤の方がなぜ戦いを起こしたかっていうと、実はその教、あ、ネタバレなんだけど、教会のその、女神をね、こう、守護し、守護神が女神だって言ってんだけど、はい、
うん、
実はその女神っていうのは人間じゃなくて、
お、
まあ、竜族、その、ファイアエンブレムでずっと出てきてるマムクートって呼ばれる竜の、あの、種族がいて、
ほうほう、
そいつらが人間に姿を変えて、で、人間をその宗教で支配してるっていう構図だったと。で、だそれは別に悪くないんだけど、ただ、その、なんか、その、あがめ立てまつっている、その女神っていうのが人間じゃなくて、その化け物みたいな。
あ、
その、一番偉いレア様っていう大司教もいるんだけど、
うんうん。
渋い井上菊子の大司教がいるんだけど、だそいつも実は、その、なんか、本性っていうか正体は、なんか獣なんだよね。うん、その竜の化け物みたいな獣で、で、そいつに支配されているっていうことを、人々は知らずに、その宗教を信仰していることが、はいはい、
うん、
その帝国の、その、女は許せなくて、
ああ、なるほど。
これを人間の手に取り戻すっていうので、 教会に対して戦いを起こしたっていう話だったと。
うん、ええー。
そういうことだったのかと。
じゃあ三つともやった方がいいんだね。いや、
そう、だからね、それで、うん、赤の帝国ルート終わって、
うんうん。
で、あともう一個ぎ、五の黄色ルートが残ってるので、
うんうん。
そうで、赤もやって、ああ、そういうことだったんだって分かったんだけど、
うん。
ただ、そもそも、じゃあなんでその、渋井井上彦が、
うん。
その、人
間の、17歳。
そう、17歳が、
17歳が。
なぜ、その、人間の姿になって、うん、人間を支配しているのかとかっていうのはよく分かんないんだよね。
はいはいはい、はい。
どうやらその、あのですね、攻略サイトを見たら、うん、この順でやれみたいに書いてあって。
あ、へぇー。
おすすめはこの順だっていうのがあって。
うんうん。
で、青やって、
うん、
赤やって、で、黄色やれみたいになって、あ、俺まさにこの通りやってんじゃんっていう。
はいはいはい。
だから青は一番その今までのファイアーエンブレムっぽい話なんだよね、その。
うんうん。
イケメン王子が一回、こう没落した後に。
うんうん。
もう一回みんなと力を合わせて、
うん、
統一するって話で、まあ、ファイアーエンブレムっぽい話なんですよね、歴代の。
うん、うん。
で、その次、じゃあなんで、その、義の国は戦いを起こしたのかで、帝国の赤ルートで分かり、
はい、はい。
で、最後、その黄色ルートで、その、この世界のバックボーンっていうか、その、うん、なんでこいつらが支配してんのかとか、
うん、うん。
なんで人間はそれに従ってんのかとか、なんかその辺を掘り下げていくや、うんうん、ような話らしいので、これはもう全部やるしかないなっていうところが分かったっていうのはこの年末年始ですね。いやー、
なるほど。
本当にね、なんかね、あ、これはいいわと。うん、まあ本当にがっつりやりました。もう寝てるか風か雪月をやっているかしかなかったんで、マジで。
うんうんうん。
まあ面白かったですけどね。今回あれなんですよ、あの、一回目の反省を生かして、
うん、はいはい。
その、戦いが起こる前に、
うん、
も
う
他のクラスの奴らも全員こう、引き抜いて、
はいはいはい。
二周目はね、あれなんです。あの、一回目に、こう、
うん、
貯めた名声っていう、あの、有名度みたいな値があるんですけど、
はいはい、
そのポイント使って、成長度とかをこう、うん、クリア時の状態にできるんですね。
へぇー。
なので、パラメータ、主人公の先生のパラメータバーって上げて、
うんうん、
で、各クラスのやつを全部根こそぎこう、あの、できないやつもいるんだけど、もう、九長以外のほとんどのやつ全員こう引っこ抜いて、
うんうん、
で、やったんだよね。
はいはいはい。
だから、その、なので、敵として出てきて、殺す必要があるのは、最低限で済んだっていうのもあって。
お
ー。うん。まあ、ただね、やっぱね、多すぎてですね、その、全員引っこ抜いたら。
はい。
あの、うん、こう、使う枠がないんだね、その、1ステージに出せるのって、だいたい10人か、多くて12人なんですけど。
はいはい。
全キャラを、引っこ抜くと、あの、40人ぐらいいるので、
お
だから出すその、なんていうの、枠がなくて、育てきれなかったですね、全員は。1回目の時は、まあ20人ぐらいだったんですよ、総勢。
はいはいはい。
なので、まあまあ、こう、とっかえひっかえして全員こう育てられたんですけど、
うんうんうん、
ちょっとね、
全、他の面倒見きれない。
全部集めると、こいつ育てる余裕がねえなっていう、枠がねえなっていう感じになっちゃって。
おー。
なので、まあまあ、でも、良かったですね。
いや、良かった。
あ、で、あれなんです、あの、ちょうど、
うん、
この、去年の7月ぐらいに出たゲームなんですけど、
うんうん、
11月ぐらいに、
うん、
なんかアップデートがあったらしく、
へ
え。まあ私も、その、もうアップデートしたんですけど、そしてあの、
うんうん、
敵で出てくる、
うん、
超強い死神騎士っていうのがいるんですけど、
死神騎士
もうあの、ドクロの仮面みたいなのを被って、死神の鎌みたいなの持って馬に乗ってるやつがいるんですけど、
はいはい。
で、そいつが何者なのかよくわかんなかったんですね、その、
お
青の金髪王子ルートだと、強いけど、こいつ何だったんだっていう感じだったんだけど、
うんうん、
その赤の帝国の 気の強い女ルートでは、そいつが仲間になるっていうアップデートが、
11
月ぐらいに入ってたらしく、で、私はアップデート後にそのルートを年末年始やったので、
はいはい。
そいつが仲間になって、あ、こいつかーと。
うん。
まあ、めっちゃ強いわけですよ。
へぇー。
もうとにかくなんか、その、死神騎士として出てきた時はもうとにかく強い奴と戦いたいと。
はぁ、あ、はぁはぁ。
なんか死ぬにこう、会うって書いて、し合うとか言うんだよね。
わぁ、やっ、
お前と試合たいみたいな感じのやつなんだけどさ。
やべえやつだ。
そう、なんか、そう、そう、なんだけど、その仮面を外したら割と普通っていうか、寡黙な感じの人で。
あ、そういうコスプレなんだ、死神の。
うん。
お
で、そう、で、あの、その、イエリッツァっていうのが本名なんだけど、
はい。
その、まあ、その人も先生なんだよね。イエリッツァ先生っていうので、同僚なんだから。
お
う
お
う
お
う、途中いなくなっちゃった後に死神騎士が出てきたから、あ、実はイエリッツァ先生が死神騎士だったのかなぐらいに、あの、青ルートではそんぐらいなんだけど、
はいはい。
赤ルートではもうイエリッツァ先生戻ってきて仲間になってくれるので。
へぇー。
で、プロフィール見れるんだよね、ステータスで。
おうおう。
で、好きなものとか嫌いなものとか書いてあるんだけど、
おう
おう、好きなものが、イエリッツァ先生、死神騎士の好きなものが、
おうおう、
猫と、あと甘いもの。
おお、
あとお姉ちゃんっていう。
お姉ちゃん、
あとあの、生き別れになったお姉ちゃんがいるんでね。
はあ、姉が。
姉もいるんでね。だから好きなもの、姉、猫、甘いものっていう。もうそこだけでも完全にネタキャラになってて。
おお。
で、支援会話でも、
うん、
なんか話しに行って、なんだって言って、で、じっと見てたら、菓子を試食していた。みたいな。甘いものが好きだ。みたいな。いや、ほんとになんかね、これ、いいキャラぶっこんできたなーっていう。
おー。
いや、もうね、
試合いたい。
試合いたいで、なんか。
試合いたい。
敵倒した時にさ、なんかいろいろ言うんだよね、キャラがさ。
はいはい。
俺に勝てるかとかさ。
うんうん、
運も実力のうちだぜとかなんかあるんだけど、
うん、
そのイエリッツァ先生、敵倒した時に言う中にさ、
うん、
愚者どもが、っていう。
愚者ども、
愚者どもが、っていう。すげえ、最高だな、この人っていう。
すげえ。
で、レベル上がった時もさ、なんか、
うん、
これでまた、強くなったとかさ、いろいろ言うんだけど、みんな。
おお。
イエリッツァ先生、レベル上がった時にさ、
うん、
死が遠のく、っていう。いや、強くなったからね、
自分が強くなっちゃったからね。
死が遠のくっていう。
かっけー。
で、いろんな、その、主人公さ、全キャラと、結婚できんだけど、うん、
ああ、はい。
イエリッツァ先生のやつ見たんだけど、
おお、
その、イエリッツァエンド見たんだけど、
はいはい。
その、最後戦ってね、その、
うん、
井上貴子倒した後に、
はいはい、はい。
まあ、まだ残ってる別の敵がいて、そいつらとの戦いは描かれないんだけど、うん、本編では。
はいはい。
ただ、イエリッツァ先生と主人公は、それを、密かに二人で倒しに行っているっていう感じのシーンで、
うんうんうん、
で、そこでお互いにこう背中合わせになりながら敵を切っていって。
はいはい。
なんだっけな。戦いが終わっても血を這う地虫を切る戦いは終わらぬか、みたいな感じで、こう、戦ってで、なんか俺の中に住む死神を切れるのはお前だけだ、みたいな。だからお前は死ぬな、みたいな感じになって。この戦いが終わったら、この戦いが終わったらお前と存分に試合たいみたいなことを言って。
試合たい
で、なんか、で、急にさ、そしてこの感情をきっと愛と呼ぶのだろうな、みたいなことを言い出して。そうなの、みたいな。お前も同じことを思っていると思いたい、みたいな。だから、この戦いが終わった暁には、なんだっけな、いつ楽、お前と、存分に、逸楽に吹けるとしよう、みたいな感じのなんか、エンディングだったのね。
こ 怖い。
もう何なんだろう、この人っていう。
何言ってんのかさっぱりわから
ない。愛なんですか、それは、みたいな。
ねえ。
いや、もうね、本当にね、面白いですよ、その家。なんか、ガンダムウィングみたいな感じ。
なんか。
その別にギャグじゃないのね、全然。
はいはいはい。
本人はね。
うん。
いや、あのね、で、めっちゃ強かったです、イエリッツァ先生。
あ、そうなんだ。うん、
やっぱね、敵で出てきた時に、持ってるスキルで、
うん。
基本的にファイアエンブレムって弓とか以外は、
うん。
射程1なんですよ、剣とか斧とか。
はいはい。
手ありとか、あと魔法武器だと、せいぜい2、うん、1個離れたやつに攻撃できる感じなので、
うんうん、
基本的に弓とか射程3とかある弓や魔法でこう攻撃すれば反撃させられずに、させずに倒せるんですけど、
はいはい、うんうん、
ただその死神氏が持ってる応撃っていうスキルがあって、それ持ってると射程距離に関係なく反撃できるっていうスキルなんですよ。
え、すごいじゃん。
だから、それ持ってるから、死神騎士って敵の時めちゃくちゃ強くて、
うん。
だ下手に相手しない方がいい面とかもあるのね。
はい、はい、はい。
こっちがやられちゃうから。
うん。
なんだけど、その仲間になった時もそのスキルも覚えるんですよ。
お
ぉ、だから、最後の方の面ってもう一方的に敵が射程10の魔法とか撃ってくんだけど、他のキャラはそれも避けるしかないのね。
うん、
なんだけど、イエリッツァ先生は、射程銃の魔法を食らったら反撃できるんだよね。一人だけ。だから、めちゃくちゃ助かりました、本当に。赤ルートの最後の方。勝手に、イエリッツァ先生がどんどん、その遠距離から魔法を撃ってきたやつをどんどん返り討ちにしてくれるから。いやー、本当にね、愚者どもが、っていう感じでどんどん倒してくれたので。
死が遠のくからな。
っていう。いやー、なのでね、ちょっとね、イエリッツァ先生は本当にね、いいキャラでしたね。
いいね。うん、
ただその赤ルートでしか仲間にならないみたいなので。
ああ、そうなんだ。うん、
まあ、そこがちょっと残念ですけどね。
うんうんうん。
まあ、という、うふうなのが私の年末年始。
年末年始。え、あれ。スターウォーズは見た？
あ、そう、スターウォーズだからね、見れなかったんですよ、そんな。
あー、怒られちゃうね。
またサメニーとか、
迷惑なんだけど。
スターウォーズを見てないって言ったら、迷惑なんだ。
迷惑なんだけど、その話したいのに。
見るでしょ、うん、当然、みたいな。
そう、信じられない。
って言われたんで、まぁ、ちょっとただ、もうほんと早めに見て、またね、
そうですね、
話したいと思います。というところで、
はい。
いいお時間になりましたので、はい、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
じゃあお願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。